第5章、個性的なリズムを眺める。2、気質を食卓、子育てに生かすヒント。前回までは4つの気質っていうものについて、この一人一人の個性を眺めていく視点で一緒に学んできました。多欠質、短縦質、憂鬱質、粘液質。この4つの気質について、まあどういった性質があって、どういう傾向があるのか、そういったものの特徴について眺めてきました。今回はそれぞれの気質というものに注目して、それをどのようにしてね、子育ての中で活かしていくのか、その性質をどういうふうに食卓に活かしていくのか、それぞれのその個性的なリズムに合った子育ての仕方、食べ方のヒント、そういったことについて眺めていきたいなというふうに思っています。何度も言っていますが、この気質を眺めた子育てっていうので、一番大事なところは、あるものを使って子育てをしていく。あるものを伸ばす。っていうところなんですね。何度も言うように、ね、ないものを足していこうっていうような子育てをすることが多いんですけども、ここではそれぞれね、持った性質の中で、それを活かして子育てをしていく、その方法、そのためのキーワード、それにふさわしいやり方っていうのはどういうものかってことを一緒に学んでいきたいんです。気質を活かすっていうのは、その子がその子らしく自分で伸びていくやり方を私たちが手助けするっていうことなんです。あくまでその子が自分で伸びていくやり方をサポートする。その一つのヒントっていうのを今回お伝えしたいなというふうに思っているんですね。で、この気質を育てていくとき、あるいはその子の個性を伸ばしていくときに、大切なことは一つ、まず、気質を満たすっていうことがあります。補うということではなくて、まずそれでそのままでいいんだよっていうふうにして、それを満たしてあげるってことが大事です。例えで言うと、多欠質の子供は落ち着きがないから、まあじゃあ静かにしてなさいとかいうふうにして、じゃあ静かにできるようにさせるっていうのは補うっていうことですよね。そうじゃなくて、この気移りしやすい性質を活かしていく。それをまず満たしながらその子が、何かを学んでいくにはどうしたらいいのか。そういったことを学んでいくのがこの気質を使った子育てになります。だからその気質に沿って導くっていうことですね。これがとっても大きなポイントになるかなというふうに思います。まず多欠質の子供ですけども、それぞれの気質にはキーワードがあります。端的に言うと、これがこの気質にとってとても大事ですっていうキーワードがあるんですね。なのでそれをお伝えすると、多欠質の子供にとっては愛がとても大事になります。愛っていうのは自発的に生まれてくるものですよね。誰かを愛しなさいとかいうことじゃなくて、自分から、ああ、これが好きだとか、まあ、愛という言葉ではなくても、その自分が心から、あ、これを大事にしたいとか、これは好きだから手に入れたいっていうような、その気持ちっていうものが、この多欠質の子供が学びを深めていくときにとても大事になります。要は、関心を持つっていうことの一つの大きな引き金になるのが、この愛なんですね。で、先ほど言ったように、多欠質の子供が落ち着きがないとかすぐ飽きるので、一つのことをじっくり取り組ませようとか、ね、練習させてここでずっと座っていられるようにしようとか、まあ、そういうことは本当に意味がないです。この子たちにとってはもうただの苦痛ってことにしかなりません。もちろん訓練すればそれができるようになりますけども、その多欠の中に生きていた生き生きとしたその風の流れっていうのをただ殺してしまうってことになりますよね。なのでこの子たちがどういうふうにしたらその子らしく成長していくかっていうと、例えば一つ例を挙げると、その子が関心をこう寄せるっていうのは、まあ、一つのことにつなげていくのは難しい。そしたらもう逆に一つ一つもうどんどんね、違う課題を与えていっちゃうといいんですよ。あの一つの遊びが、もうこれもう飽きた、お人形飽きた、次はもうこれで遊ぶ、それで遊ぶって言ったらお母さんもうこれでじっと遊んでなさいって思うんだけど、そうじゃなくてもうお母さんの方から、あ、これ遊ぶ、あ、次これ遊ぶ、あ、次これ遊ぶみたいな感じで、どんどん渡していってあげる。そうすると、その子の中にある次々やりたいっていう気持ちがね、満たされてくるんですよ。そういったふうに、その子の性質を見て、どういうふうにしたらその子が関心を持って楽しく取り組んでいけるかっていうことをやっていくんですね。それがこの多欠の子供たちと一緒に暮らしていくところの大きなポイントになるんです。 多血質っていう性質は子供の基本的な性質でもあるので、子供がねすぐ何かに飽きるとか集中力が短いとかっていうこの多血っぽい性質っていうのは大体どのお子さんも持っていたりするんですね。なのでまあこういうふうに見てどういうふうにしてあげるといいかな、例えば絵本の読み方だってただずっと読んで聞かせればいいってことじゃないんですね。気質によってその子が吸収しやすい形っていうのがあるんです。なので多血の子が目をキラキラさせて話を聞いてくれるにはその一つの方法っていうのがあるんです。例えば感情を込めて目を見て話してあげる、そうするとお話にぐーっと引き込まれるのが多血の子だったりします。なのでそういったところも含めて一人一人ねアプローチの仕方っていうのが違うんですね。そういったことのポイントっていうのを書いてあるので他の点については読んでいただけるといいかなというふうに思います。で、単純質の子供にとって大事なキーワードは尊敬ってことになります。ここで一つ一つキーワードっていうのを出していくんですけども、それはそれぞれの性質の中で、とってもその子たちがいい影響を受ける、その一つの大事なこうキーワードっていうのをここに載せてるんですね。そこから良きものを取る力がある。じゃあ例えば単純質であれば、尊敬っていうものがとても大きなキーワードになってきます。というのもリーダーシップを取ったり高みを目指していくっていうのが単純質の大きな特徴なんです。自分を乗り越えていく、自分の限界を超えていくっていうようなとってもポジティブな力強いエネルギーを持っているのが単純の子供なんです。ただともするとそのエネルギーがやっぱりこう強すぎてエネルギーの使い方を間違えると暴れん坊になっちゃったりとか、人に対して横暴になっちゃったりとか、暴力を振るっちゃったりとか、怒りのエネルギーになったりするんだけども、本来いいものに向かっていく力があればそれはもう誰よりも本当に高みを目指していくのにとってもいいエネルギーを持っているんですね。その中でその力を生かすのにとても大事なのが尊敬するっていうことなんです。なのでこういった単純の力強いエネルギーを持っている子どもたちに、もうちょっと静かにしてなさいよ、もうあんまりそんなにやらなくていいからっていうのはもう逆効果で、そうではなくてそのエネルギーをうんと使ってもらう、たくさん食べて普通の子だったらできないような難しい課題なんかを与えてあげる。そしてそういって尊敬できる人物っていうのが自分の周りにいると、そういったものを自分も目指したいっていうふうにいい方向にエネルギーを使っていく一つの目安ができるんです。それが単純質の子供にとってとても大きなね、有益な方向に向かっていく、そういった傾向があります。で、憂鬱質の子供にはじゃあ何が大事かっていうと、同情っていうのがキーワードになります。同情っていうのは同じ気持ちをね味わうっていうことですよね。気持ちを理解するっていうことです。憂鬱質の子供っていうのは落ち込みやすいので、あんまりほがらかじゃなくって、いつもね落ち込んだりぐちぐち言ったりしてるんで、一緒にいる方としてはね、ちょっとねちょっとぐらい楽しく考えたらとかって思っちゃうんですけども、この憂鬱質の子供っていうのはこういった悲しみや苦しみを体験するのがまあ好きというか、そういった能力があるんですよね。なので確かにネガティブなものっていうのをずっと持ってると嫌だなっていうふうに思う人の方が多いと思うんですけども、それが心地いい、そういったものを感じている自分っていうのが自分にとって安心できるっていうところがあって、なのでそれはそのまま生かしてあげるといいんですよね。なかなかそういうふうに思えないんですけど、だけどもだからその同情するっていうのがこの憂鬱質にはとても大事なんです。だから同じように痛みを抱えている人の話を聞くとかね、自分の周りにいる大人も何か苦しみを乗り越えてきたんだとか、そういったことを感じることで自分の中に勇気が湧いてくるんですよね。ただ苦しみが苦しみで終わらず、悲しみが悲しみで終わらず、それを乗り越える人生っていうのがあるんだっていうことを感じられる。そういったところで、この憂鬱質の子供には、ほら、笑いなさいよ、楽しい音楽かけてっていうのはもう本当に逆効果で、そうするとますます自分の殻に閉じこもりたくなる。でも、あ、そうだね、悲しいね、もっと悲しいことをね、いろいろ体験して、例えば私はこんなことがあったんだよねっていうようなこと、共に運命を感じられることっていうのが、この憂鬱質の子供が伸びていくときにとても大事になります。何か困難を乗り越えた、偉人の話とか、そういった伝記の話なんかを聞くと、そこに共感したり、そういったところに自分が同情したり、そこから得るものがたくさんあるのが憂鬱質の子供だっていうふうに言われています。で、粘液質の子供ですけども、そのキーワードは友達と環境なんですね。粘液質の子供はあんまりこう周りのことに左右されないんです。 自分の周りにあることとか起こっていることっていうのにはあんまり興味を持たないんですね。というのも自分の体の中の心地よさを体験する能力がとても高いので、のんびりしてるとか美味しいもの食べてるとかゆっくり寝てるっていうような体の心地よさに注目しやすいんです。なので、陥りやすいのは本当に無関心とか無気力っていうのが一番陥りやすいとこなんですけども、ただ一つだけ自分の友達がやっていることっていうのにとっても興味があるんですね。なので友達を通して関心を広げたり、友達を通して行動が促されたりすることがとても多いのが粘液質の子供なんです。なのでこういった粘液質の子供たちは特にその周りにいるその子供たちや大人たちの環境っていうのに配慮してあげるのがとてもいいかなというふうに思うんです。あんまり何でもいつでも早く早く早くっていうことは全然良くなくって、そうじゃないんだけども、こう時間的に余裕は作りつつも、ずっとそのね気持ちいいとこに浸らないように少しこうアクションを起こしてあげる、そしてその行動を促してあげるってことはこの粘液質の子どもたちにとってはとても必要なことなんです。ちょっとびっくりさせるっていうか、その引き金になるようなことを起こしてあげるっていうのは親としてできることかなというふうに思います。でこの気質に沿って、じゃあ食卓ではどういうことができるか、じゃあ多血質の食べ方っていうのはどういうことがね助けになるのかっていうことを見ていきたいんですけども、この多血質っていうのは先ほど言ったようにどんどんね気が変わっていきやすい。なので食事をじっくりと座ってするってことはねなかなか難しいんです。でお子さんなんかもそうですよね、座って食べてほらすぐそっちに行かないでってありますよね。やっぱり子供の性質として多血っていうのはよくあるんですよね。なのでそれでね座りなさいってことももちろん大事ですしね、ちゃんとごちそうさましてねとかそういうことは大事なんだけども、短時間で済むようにしてあげる。こんな竹図の子にね、しっかりフルコースちゃんと食べなさいなんて言うと、やっぱり苦痛でしかないんですね。なので、まあ、パパッとつまんで食べれる。けれども、食べる量も多くないので、ご飯食べて、10時におやつ食べて、お昼食べて、3時におやつ食べてとか、そういうふうに細かく、その食べる時間を逆に設けてあげると、その子は自分ができたっていう達成感にもなるし、自分がそういうふうに毎回毎回こう、今度はおやつだ、今度はご飯だ、ね、今度はパスタだっていうような感じで、どんどん変わっていくのを楽しめるんですよね。そういうふうな食べ方っていうのを、やってあげると、子供はすんなりとね、受け付けてくれるかなというふうに思うんです。穀物の甘みを意識するっていうのが大事なのはこの多血質で、まあこれはやっぱり子供の性質っていうのもあるので、やっぱり子供全般に言えることなんですけども、多血質の子供っていうのはやっぱりこう少し落ち着きがないっていうか、そういうところがあるので、お砂糖のお話でもあったように集中力っていうものを考えるとね、甘いものの取り方っていうのは注意した方がいいんですね。なのでできるだけ穀物や野菜の甘みっていうのを意識して、穀物の持つこのグラウンディングの力とか、そういったものをこうね使いながら、なるべく単糖類の白いお砂糖の甘さとかっていうものは多血質の質を強めてしまって短所の方が出てきやすくなるので、できるだけその砂糖の取り方、糖分の取り方っていうのを気をつけるっていうのがこの多血質の子どもの食べ方で大切なところかなと思います。で、胆汁質の子供の食べ方っていうのは、もう胆汁質はとにかくエネルギーがあるので、たっぷり食べさせてあげましょう。たくさん食べることができますし、たくさん食べることも好きです。で、おかわりとかがどんどんしたくなるタイプなので、たっぷりね、食べ物を用意してあげて、どんどん食べてもらうっていうのがいいと思います。そして、どんどん動いてもらう。なので、まあ、ここで制限するんじゃなくって、できるだけね、食べ物を食べてもらう。で、この子たちは体に熱を持ってたり、エネルギーを持っているので、生の食べ物とかね、生野菜なんか、フレッシュな、新鮮な食べ物っていうのはどんどん食べてもらうといいと思います。そうすると、体の中でね、消化のところでお話があったように、体の力をうんと使っていきます。エーテル体を使っていきます。そういうふうにして育っていくと体も強くなっていくので、生のものとか果物とかそういったものもおやつの中でね入れてあげるといいかなと思います。また味付けなんかも基本的に子供にはあまりスパイスを使わないとかね、あるいはあんまり甘みとか味を強くしない方がいいっていうのが基本であったんですけども、この胆汁質の子供っていうのは、まあ、やっぱりパワフルなので味が強いものっていうのはとても好みます。なのでやっぱりそういったものが好むんであれば、それをね無理に避けることはなくって、スパイスが効いたものとかちょっと辛いものだったりとか味が強いものっていうのもこの胆汁質の子どもたちは好んで食べてくれるので、そういったものもいいかなというふうに思います。 そしてまたね、噛み応えがあるものとか、かぶりつくとか、そういったこう、ちょっとワイルドな食べ方ができるものっていうのも、この気質を満たしてくれるので、柔らかくてソフトなものばっかりあげて、こう、守ってあげるっていうよりも、自分からガツガツ力を使っていけるような食べ方。そういったことをしてあげることで、エネルギーをね、いい方向に向かわせてあげる。やっぱりエネルギーが余ってしまうと、余計なね、動きに出てしまって、人と喧嘩をしたりとか、やらなくていいところで暴れてしまったりとか、なので、なるべく満たしてあげる食べ方、食材、そういったものを選んであげるのがいいかなと思います。で、続いて憂鬱質の食べ方ですけども、憂鬱質っていうのはなかなか難しくって、やっぱり好き嫌いが多かったりとか、すごく消食だったりとか、体がね、冷えてる傾向にあるんですね。なので、まず基本的に大事なことは、調理したものを与えるっていうことがとても大事です。体が冷たくなっている、硬くなっていることが多いので、ふわっとこうね、緩むようなものっていうのがいいと思います。けれど、もちろん好き嫌いいろんなところであるので、一つのね、これはベースで、もしかしたらお肉が好きとか、もしかしたらこう冷たいものも好むってこともあるかもしれないので、まずよくその子の好むものっていうのを観察して、寄り添ってあげる、共感してあげるってところがまた大事になってきます。そしてこの憂鬱質の子供の一番の特徴は甘みを与えることを意識するっていう点です。というのも体も心もすごく固く締まっているので、この甘みの持つ効果ありましたよね。心に対する効果っていうのは包容力とか包み込む優しさ、心地よさっていうのがありました。体の中では、質のいい甘みっていうのは血液の質を良くしたりとか、意志の強さを強めたりとか、そういったところがありました。なので、質の良い甘み。で、できたら火の通ったものですね。フルーツなんかだったらコンポートみたいな煮たものとか、あるいは、焼きリンゴみたいな焼いたものとか、冷たくなくて、温かくて甘いもの。甘みを普通の気質よりもたくさん与えた方がいいのが、この憂鬱質の特徴です。で、まあもちろんね、チョコレートとかそういったものだってあげてもいいと思うんですよ。なので、ちょっとこの憂鬱質っていうのは少し特別なところがあります。で、最後に粘液質ですけども、粘液質っていうのはもう言わなくても食べますので、食べ過ぎに注意してください。なるべくね、食べ物にただ制限するっていうふうにすると苦しくなってしまうので、一番やりやすいなと思うのはお弁当箱とか、その食べてもいい量っていうのをもう決めて、用意しておくんですね。で、食べられないって思うんじゃなくて、あ、これだけ食べられるんだっていうふうに思わせるってことが大事です。なので、あ、こんなに食べていいよとかね、これだけだよっていうような言い方ではなくって、これ食べてもいいよっていうような言い方にしてあげると、ああ、いいんだって気持ちになりますよね。でもこれだけねっていうふうに言うと、やっぱり、あ、これしかくれないんだっていう気持ちになるので、そこの言葉がけも少し気をつけてあげるといいかなと思います。で、また基本的に子供にはスパイスをあげないっていう話があったんですけども、粘液質っていうのは、このスパイスとか辛いものとかでちょっと自分の意識がね、パッと目が覚めるようなことっていうのも時々必要なんですね。なので、この免疫質の子供には、時々カレーとか、スパイスを使ったものとか、あるいはナツメグとかクローブっていうのは、脳の神経を目覚めさせるいい影響があるので、適量そういったものを使ったりとか、あるいは免疫質っていうのは体の中の体液ですよね。その体液のバランスを整えるのに、シナモンっていうのが有効だっていうふうに言われています。なのでそういったね、スパイスを時々食卓に取り入れて、体の方から少し目覚めを促すというか、そういったこともいいかなというふうに思います。こういうふうにして眺めてみると、その気質によって導き方って全然違いますよね。この気質の眺め方を見てみると、本当にそのままをどうやったら伸ばしていくことができるのか、育んであげられるのか、食卓においてもこれだけ気質によって必要なものが違う。あるいは心や体に効いてくるね、導き方が違う。方法が違うっていうのが分かると、それだけでもいろんなね、子供の反応とか、あるいはこうどうしてこうなのかなっていうことについて、もっと理解が深まると思うんです。なので、まあ、これを一つの参考にしていただいて、これからもこの日々の中での子供との暮らしとか、子供との食卓の中で活かしていただけたらいいのかなというふうに思っています。